恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第16章1節から。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て、私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。主の使いは、アラノの泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その顔、その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。それは、ご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとは、と彼女が言ったからである。それゆえその井戸は、ベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。それはカデシとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。今日はこのところから、私を見られる神、エル・ロイ。という題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。言葉というものには不思議な力があります。ある女性が家が貧しくて学校に行くことができませんでした。しかし彼女は年を取ってから字を習い覚えて、その方が書いた手紙の一節です。夕焼けを見てもあまり美しいとは思わなかったけれど、字を覚えて本当に美しいと思うようになりました。とても感動的な、考えさせられる一文です。この女性はそれまでも夕焼けとか美しいという言葉を知っていたのです。しかし、その字を書けるようになって、ああ、夕焼けは美しいという、しみじみとした思いを、くっきりと心の中に、気持ちの中に刻むことができるようになったわけです。言葉っていうものが持っている不思議な力です。今日は、そんな不思議な力ある言葉を、心に刻み込んで立ち上がった一人の女性に注目しましょう。先週私たちは創世記の第15章から、特にその前半だけを見たのです。今日は16章なのですけれども、しかし、 15章の後半の不思議な場面を見逃すことはできません。神様はアブラハムに7節、この地をあなたに所有として与えようと約束なさったとき、アブラハムは神、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか、あなたの約束が実現するということをどうして確かめることができますか、印は何ですかと尋ねたのです。それに対して神様は不思議なことをアブラムに命じ、また見せたのです。3歳の雌牛、3歳の雌ヤギ、3歳のお羊、山場とそのひなを持ってきなさい。そしてそれらを真っ二つに切り裂いて、半分ずつを互いに向かい合わせに置きなさい。鳥はそのままで、咲かないで。まあ想像するだけですごい、むごいところです。切り分けられた動物を二つを二つに向かい合わせに座らせて、この、置いて。アブラムがそこにいますと、猛禽類、すなわち肉を食う鳥、ワシとか、ハゲタカが、その血の匂いを嗅ぎつけて、襲いかかってくるわけです。アブラハムは一生懸命その猛禽類を追い払うのです。その後、深い眠りがアブラムを襲います。ひどい暗黒の恐怖が彼を襲ったとあります。そして暗黒の恐怖の中で、アブラハムはこれから、アブラハムから始まるその子孫に何が起こるのか、400年の間、エジプトに奴隷となること、しかしそこから解放されて必ずまたこの地に帰ってくること、そしてこの土地を所有とすることを、神様は約束として与えるのです。そして、また不思議なことが起こります。17節。さて、日は沈み、暗闇になったとき、その時、煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。なんと切り裂かれたその動物の間を、煙の立っているかまど、まあ、最近の若い方々は、かまどって何なんてですね、思うかもしれませんけど、ね、かまどから煙がもくもくとですね、この上がっている、そして燃える松明。その二つのものが、その間を通り過ぎていったというのです。何なんでしょう。煙の立つかまど、燃える松明。これは私たちに、エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野をさまようときに、昼は雲の柱、夜は火の柱によって導かれたというあの出来事を思わせるような、すなわち神様がそこにおられるという神様の臨在を表すのです。そして神様の臨在が、神様ご自身がその切り裂かれたものの間を通っていく。一体どういう意味なんでしょう。これは当時の契約の方法だったと言われます。そしてそのような切り裂かれた動物の間を、普通でしたら契約を交わす甲と乙二人が一緒に通るのです。ちょうど子供の時に約束をするとき、子供同士、指切り玄魔、嘘ついたら針千本、ノーマスってやりましたよね。あんな感じです。なし、指切り玄魔、嘘ついたら腹二つに切り裂くっていう恐ろしいですね。針千本の方がもうちょっといいかもしれませんけど。まさにそのようなですね、意味を込めて、契約者同士がそこの間を通るわけです。しかし、この契約はちょっと普通ではありません。その切り裂かれた動物の間を追ったのは、アブラハムと神様ではなかったのです。二つのものは通りましたけど、二つとも神様の臨在を表すわけです。すなわち、このアブラハムに対する契約は、神様ご自身だけが一方的に与えられる契約で、神様は真実にかけてこの契約を忠実に果たしていかれる。一方的に神様の側で契約を立て、そしてそれを守られるという約束を意味しているのです。さあ、そのように神様は、アブラハムに空の星を見させて、本当に目で見るように、 神様は確かにアブラハムの子孫を星のように多く増やすという約束を与え、またこの切り裂かれた動物の間を通られる神様のお姿を見せることによって、神様は必ずその約束を実現するのです。幻の中で、具体的なことの中で、それをはっきりと見せられたのです。ところが、16章に至りますと、アブラハムはまたもや失敗をするのです。今度の失敗は、あのエデンの園で、アダムとエヴァのあの失敗のように、妻、奥さんの方から始まります。妻、サライから、その始まりが、失敗の始まりが起こるのです。神様はアブラハムから子孫を与えると言った、約束してくださった。しかし、私には待てと暮らせと子供は生まれない。そう。神様は、決してこれまで、私サライから赤ちゃんが生まれるとは一言もおっしゃっていない。ただ待っていてもダメなのだ。もう10年も、無駄に過ごした。やっぱり、神様は約束をなさっても、人間の側でも神様の約束を実現するために協力しなかったら、約束は実現しないのだ。私も何かしなくっちゃ。せっかく神様が、あの切り裂かれた動物の、あの不思議な光景を見させて、この神様の約束は、ただ一方的に神様が真実にかけて実現しますということを見せておいてにもかかわらず、サライはそのように考えてしまうのです。そして、目をつけたのが自分の奴隷として海外しく働いているエジプト人ハガルでした。若くて、健康的で、そして、サライのですね、お気に入りだったのです。このエジプト人、女奴隷、このハガル。彼女はきっとあの12章のところで、エジプトに一時的に避難をしていったあの時に、自分の奥さんサライをパロオ様に差し上げた、そのお返しにご褒美として、男と女の奴隷、男女の奴隷を、このパルオ様からいただいた、あの女奴隷の一人が、このハガルだったと思われます。サライは、このハガルがとても気に入ってましたので、このハガルによって赤ちゃんを儲けようと考えたのです。3節、アブラムの妻サライは、アブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人、ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。これはっきり、妻として与えた。第二夫人として、奥さんがハガルをご主人に与えたわけです。これは、当時の、その周りの国々の習慣でした。しかし、たとえそれが、当時の周りの国々の習慣、常識だったとしても、それは神様の方法ではありませんでした。神様の約束や神様のご計画は決してこのような方法によっては実現されないのです。目的さえ正しければ、手段はどうであってもいいじゃないか、いいえ、そうではありません。目的を正しければ、手段も正しくなければならない。目的も手段も、共に神様の御心にかなうものでなければならないのです。例えばです。私たちの教会、新しい街道が欲しいとみんなでこう祈るようになります。しかしお金がないな。一気にお金を得る方法はないでしょうかとみんなで考えて、そうだ、宝くじをみんなで買おうなんてですね。そしてみんなで宝くじを引いて当てて、この買って、前後賞を合わせて1億3000万なんていう宝くじが当たったら、一気に教会が立つじゃないですか。まあ冗談交じりにそういったことが時々語られますけど、とんでもありません。神様の家を建てるのに、そういう良い目的のために、宝くじによって建てようという手段は間違っています。もしもそのように実際に宝くじが当たって教会が建ったとしたら、しかし、 すなわち私たちは少しも犠牲を払わないで、少しも痛まないで、もしも街道が立ったとしたら、それは祝福ではなくして、もうその教会は祝福を失ったものと言わねばなりません。その良い目的のために、私たちは喜んで自発的に献身の表れとしての献金によってそのことは実現していかなかったら、この働きは神の喜ばれる働きにならないのです。アブラハムとサライは神様の約束の実現を待つことができませんでした。そして自分で勝手に走り出してしまったのです。私たちはせっかく先週のところで15章で、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたという素晴らしい御言葉を味わったところです。ところが今日は16章に至ると、忍耐において失敗してしまいます。しかし信仰と忍耐というのは、これは一対をなすものです。信仰のもう一つの側面が忍耐なのです。忍耐がなくって、すぐに怒り出し、待つことができない、一人のクリスチャン、私に似てるかもしれませんが、そういうクリスチャンが神様に祈ったそうです。主よ、私には忍耐が必要です。私に忍耐をください。今すぐにそれをください。とですね、祈ったって言うんですけど、まあ本当にですね、アブラハムとサライは、失敗をします。サライの計画は、しかし順調に進んだのです。神様の御心から外れると、物事はすべてうまくいかないっていうことはありません。神様の御心から離れていても、物事は非常に順調に、快調に進むっていうことは十分あることです。物事がうまくいっているっていうことは、御心の間に生きているっていう保証にはならない。しかしそれは、一時的なことでした。結局このことがアブラハムの家族にとって大きな痛みとなっていくのです。いや、それはアブラハムの家族だけではない。なんとそれから4000年も経っていますが、全世界がこの時のたった一度の待つことができなくって愚かな行動をしてしまったアブラハム・サライのこの失敗が全世界を痛ましているわけです。先週私たちは、いや全世界はイスラエルの選挙の結果に注目しました。前の総理大、首相が選挙に勝つのか、アラブに対して非常に強硬な態度を取る人が首相になるのか、本当にですね、もう互角の戦いで、そしてなんと、ペレス首相が負けてしまったわけです。まじ、イスラエルとアラブの戦いは、全世界の注目を浴びているわけです。どこから始まりましたか？なんとこのサライのアブラハムへの申し出から始まったわけです。ハガルに生まれた子供イシュマエルからアラブ民族が始まったわけです。さて、どんな風にその痛みは始まっていくのでしょう。4節。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って、自分の女主人を見下げるようになった。ハガルはお腹に赤ちゃんを宿すと、急に態度が大きくなったというのです。でも、礼拝の直前に、被災さんを見て、ああ、これは態度が大きく見下げたというよりも、お腹に赤ちゃんが出てく、できると、もう、見るからに態度が大きくなっちゃうんだっていうことを、ひいこちゃんを見て、ああ、そうだと分かったのです。何もひいこちゃんが態度を大きくしてるんじゃなくして、ひどいから、いかにも態度大きい格好になるんだなということを今、さっきひいこちゃんが私に見せてくれました。動くのが億劫になるからですね、取って、立って、とですね、言い始めちゃうっていうんですね。ハガルはいかにもお腹に赤ちゃんができてから、落ち着きが出てきて、まあですね、こう、勝ち誇ったような表情に、サライには見えたのです。軽蔑の眼差しでサライを見ているように、サライには嫉妬心を抱いたサライには見えてしまったのです。サライの嫉妬心と怒りが燃え上がってしまいました。五節。そこでサライはアブラムに言った。 私に対するこの横柄さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て、私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。あなたのせいです。なんという言葉でしょうか。あなたが、ハガルを甘やかせるから、つけ上がってしまったのですとですね、責め立て始めたのです。しかし、アブラハムもアブラハム情けない言葉です。ハガルをかばうことができませんでした。6節、アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去った。まあ、あなたの好きにしなさい。そこでいじめたっていうのです。私たちの時代、この日本のこの社会で、大きな問題は、の一つは、このいじめという問題です。しかし、いじめっていうのは人間の歴史とともに古いもののようです。もうカインはアベルをいじめて殺しましたし、そして、サライはハガルをいじめたというのです。私が持っている、この広辞苑という国語辞典ですね。この広辞苑を食ってみると、いじめという言葉は出てきません。いじめるという言葉はあるんですけども、いじめという言葉は、私の広辞苑には出ていません。実は、1991年度の第4版から、広辞苑の中に、いじめの項目ができたのです。そしてそこにはこう説明が書いてあります。いじめること。特に、学校で弱い立場の生徒を、肉体的、または精神的に痛めつけること。それほどに、このいじめっていう問題は、古くて、しかし新しい、また日本独特の特別なことのようです。さあ、いじめられて逃げ出したハガルは、アラノをさまよいます。哀れなハガルです。ところがそんな彼女の前に主の使いが登場します。主の使いっていう言葉はここで初めて出てくるのですが、8節。7節から主の使いは、アラノの泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。なんと主の使いが、アラノでハガルを見つけ、現れて、名指しで呼びます。サライの女奴隷ハガル。そして、あなたはどこから来て、どこへ行くのか。私たち人生に投げかけられた重大な問いかけです。あなたはどこから来て、どこへ行くのか。私たちはその答えを見つける必要があります。ハガルは答えます。私の女主人サライのところから逃げているところです。しかしこの答えは十分ではありません。半分しか答えられなかったのです。どこへ行くのか答えられない。あなたはどうですか？どこから来て、どこへ行くのか答えを持っていますか？ハガルはできれば故郷のエジプトまで逃げていきたいのです。しかし、お腹に赤ちゃんが与えられて、一体これから先どうやってどこで生きていくのか。ハガルは絶望的な状態です。しかし、そんなハガルに主の使いは語りかけます。9節。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。皆さんもし、このハガルのような女性が、私のところに例えば、人生相談にいらっしゃって、カウンセリングを受けたいと思ってこういらっしゃったとします。もしもこれが私だったら、ハガルの境遇をずーっと聞くうちに、どんな指示を与えるでしょうか。私はハガルに同情して、一緒に涙を流して、かわいそうなハガル、大変だったね。ひどい女主人だね。夫もひどいものだね。あなたはもう十分辛い経験をしてきたのです。 もうこれ以上耐える必要はありません。もう我慢しなくてもいい。さあ、あなたはエジプトに帰りなさい。あなたにはその権利がありますとですね、私だったら言ってしまっただろうなと思うのです。人間の情からは、この答えしか出てこないのです。しかし神様は違います。神様は、人の苦しみを十分によく分かってくださるお方です。十一節の後半に、生まれてくる子供にその子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから、イシュマエル、神は聞かれた。神はあなたの苦しみを十分に聞いてきました。分かっていますよ。神様は、私たちの痛み、苦しみを十分に分かってくださった上で、なお、厳しいことを命じる方なのです。ハガルよ、あなたの苦しみはよく分かっている。しかし、女主人のもとに帰れなのです。このような状況に立ち至った、あなたにもその原因はなかったか？女主人が悪い、主人が悪い。確かに 99% そちらが悪いかもしれない。しかし、もしもあなたに 1% でも原因があるとすれば、あなたは相手に要求するよりも先に、その 1% を悔い改めてやり直しなさい。それが9節のこの言葉なのです。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして、彼女のもとで身を低くしなさい。ハガルの女主人を見下げる姿勢。いや、自分では見下げるつもりはなかったけども、でも女主人には見下げられていると感じさせられて、させてしまった、その部分において、あなたにも悔い改めるべきところがあると神様は言うのです。いやー、厳しいなと思います。しばしば私たちクリスチャンは、家族の間で、また職場で、この友人の間で、クリスチャンだということで一人こう浮き上がってしまう場合があります。そして他のクリスチャンでない方から白い目で見られたり、ちょっとこう仲間外れをさせられたりする、そういう経験をすると私たちは、ああ、迫害を受けている。これは試練だとこう、すぐに考えるのですけど、もしも、私たち自身のうちに、私はクリスチャンですという意識が、そうでない人を見下げるような部分が、もしもあったとしたら、私たちはそんな自分の心を吟味するべきです。ああ、あの人は神様を知らない人だから、あの人はノンクリスチャンだから、あの人は聖書を知らない人だから、そんな気持ちが、もしも私たちのうちにあってクリスチャンでない方を見下げるようなそんなものが、もしもあるとしたら、これは迫害でも試練でもなくして私たち自身が身を低くすべき、悔い改めるべきところです。クリスチャンであるという意識は、決して他の人を見下げさせるものであってはならないのです。クリスチャンというのは決して、そんな立派な、偉い存在ではないのです。それどころか、あなたがクリスチャンであるということは、別の言い方をすれば、神様はあなたを見て、特別にこの世の中であなたは、どうしようもない、ろくでもない、無に等しい、もう神様の憐れみなしには、どうしようもない人だったので、あなたをあえて選ばれたという証拠なのです。誇るところ何もないのです。そして私たちはクリスチャンとして、他の人を見下げるために選ばれ召されたのではなくして、なんと、他の人に使えるために召されているっていうことを、私たちは忘れてはならないのです。ですから、あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。しかし、神様はハガルに命令と同時に約束も与えます。そして生まれる子供の名前をイシュマエルと名付けなさい。神は聞かれるという意味の名前をつけるようにと命じるのです。さあ、ハガルはそんな荒野で声をかけてくださった神様を新しい名前で呼ぶようになります。13節。 そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。荒野で神様に見出されたハガルは、驚きと感動を込めて神様をこう呼ぶのです。私を見ておられる神様っていう名前で、エルロイ。こんな私を、女奴隷の、そして逃亡している女奴隷のこんな私に目を留めて、名前で呼んでくださる神様。皆さん、ちょっとハガルの境遇を考えてみてください。ハガルがいつから奴隷になってしまったのか私たちにわかりません。どんな悲しい出来事があってハガルは若いうちから女奴隷に売られてしまったのでしょうか。そしてついにサライの女奴隷になります。一生懸命働いていたら突然主人の子供を宿せとですね、子供を産めとですね、子供を産むための道具に使われてしまいます。主人の子供をはらんで喜んでいると、今度は妬まれて、いじめられます。アブラハムが自分をかばってくれるかと思うと、サライ、お前の好きなようにしなさいと、さらにいじめを受けてしまう。ハガルの一体どこに、自分が選んだ道があるでしょうか。次々に襲ってくる辛い運命。もはや、逃げ出す以外ないハガルです。しかし行き場もない。くださる神様に出会ったのです。そして、神様はこのハガルに逃げないようにと命じられるのです。実は、このハガルという名前の意味、ハガルという名前の意味の中に、逃げるという言葉が、意味が含まれているのです。これは興味深い名前だと思います。まさに、逃げる女、ハガルです。しかし神様は逃げないようにと命じられるのです。私たちも、様々な問題や、苦しみや、困難にこう直面しますと、何とかしてそれから、逃げたい、そのような問題から、避けて、なんとか楽な方、なんとか安全な方、なんとか都合の良い道を選びたいと思います。しかし神様は私たちに逃げないように、逃げてはダメだと命じられるのです。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。これが神様のご命令なのです。今、あなたが置かれているそのところで、身を低くして仕えていきなさい。皆さん、ハガルにとって一番行きたくないところは、サライのところですよ。どんなにそれは辛い言葉だったでしょう。しかし、ハガルは帰っていくのです。逃げるのをやめるのです。なぜですか？もはやハガルは、以前のハガルとは違うのです。ハガルには以前なかったものがあるのです。すなわち、ハガルには今、主の言葉があります。サライのもと、身を低くしなさいという神様のお言葉が彼女にはあります。そして彼女にはもう一つのこと。エル・ロイの信仰があったのです。私には、神様の愛の目が注がれている。この神様の目がある以上、サライの嫉妬に狂った目も、アブラハムの冷たい目も、耐えることができる。ハガルは、その信仰を持って、帰って行き、イシュマエルを産むのです。今日私たちもハガルと共に、イシュマエル、主は聞きたもう。エルロイ、主は私を見ておられる。この神様を信じて、それぞれの、置かれたその場所場所に使わされていきたいと思うのです。そしてそのところで、ぜひ私たちも身を低くして使えていくものでありたいと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。